入庫門紹介の
ラジオローカリアン。
このポッドキャストは東京から浜松地元に戻り起業し、中で暮らす2人がローカルで暮らすことで見えたちょっと未来を顧問として発信していこうとする番組です。 U ターンローカルの今、そんなものをお伝えできればと思ってます。始まりました。
はい、
はい、さっき、はい、もう2回なんですけど1時間も話してしまいましたし、
やや
ちょっとディープディープローカリアン、
そうね、ディープローカリアンだったな、だいぶ
2回目はちょっと、うん、まあ共感できるような
マイルド、
そうライトな話題を
ちょっとなるかな
すぐね深掘っちゃうからね、
そうね、うん、
やっていけたらいいかなと思うんですけど、うん、どうだろう、うん、まずじゃあ浜松に暮らして、うん、で僕と永谷君はまた同じ浜松って言ってもちょっとね住んでるエリアはまたちょっと違うんですけれど、うんうんうん、まあ、そんなのも含め地方暮らし楽しい、うんうんうん、もしくは楽しみ方、
はいはい、
こんなものがあるよみたいなのをちょっと話していけたらいいかなと、
う
ん、
そうですね、いいっすか、
あ、いいっす、いいっす、
いや、またちょっと待って、ディープではないね、いや僕こっち帰ってきて、うん、で山の家やりながら、
はいはいはい、
なんかね解体工事とかしてたんですよ、一時期
それはそのお金のためにみたいな、
いやっていうか、なんかこっちの方でリノベーションとかをなりわいにしてる親戚がいて、
あ、
でちょっと手伝わないみたいな話があって、でいいっすよと、
うんうんうん、
なんかそれで時々店入らなきゃなくていい日とかは現場とか入って、ちょっとやってみたかったってい うの
も
あって、
はいはいはいはい、
なんか職人さんとかに怒られながら、
うんうんうん、
なんか下地作ったりとか
壁立てたり
とか、壁立てたりとか
すごい、
ね、やってたんですよね、これがネダだみたいなこと言われて、うんうんうん、ああこれがかの有名なネダですかね、はい、まあそんな感じで、まあ、結構その中で、
うん、
なんていうんですか、まあ、その人がサーフィンやってたんですよ、
はいはいはい、
うん、で僕もまあ泳ぐのは得意というか好きだったんで、うんうんうん、なんか「あ行く」とかって言われて「あ行きたいです」とかっていうふうになって、うんうんうん、で行ったんですよ。その時は御前崎の方というか、
はいはいはい、
よりちょっとそのメッカ寄りのとかのエリアに行ったんですけど、そこで初めて海に入って、
うん、
波待ちというか、
はいはいはい、
要はしてる時に、なんかもうすごい自然との一体感みたいな、うん、
調和
調和別にスピリチュアルな人間では僕ないんですけど、はいはい、なんかそういったものを感じ、なんかね一気にその虜になってしまったんですよね、
う
ん、
ああそのサーフィンで乗ったとかじゃなく、
うん、あそのそう乗ったのもある、
波待ちも全てが
そ そう含めて、
はいはいはい、
なんだろう、もう現れちゃった感じですね、心を、そうなんかやっぱりその当時とかはもう結構店とかも大変で、
うんうんうん、
ストレスとかも溜まって少しちょっと太り始めてたんですよ。
でもあれだよね、自然が近いっていい、うん、いいよね。それなんか言葉尻でよく浜松紹介するときに自然が近いです、うん、海山、まあ、川なんかなんなら湖までありますとか言うけど、
はい
はい、なんか、うん、本当にそれを自分が実感すると確かにまあそういう言葉に集約されるというか、
まさにまさに、
うんうんうん、
おっしゃる通り。そう、それはねやっぱり、であと体を動かす、
うん、
その無意に動かすというか、要はなんかランニング、別にディスるわけじゃないんですけど、飛行機の前をぐるぐる走っていうかは、はい、割とその自然と向き合って、
うんうんうん、
なんだろうな、なんだろう、自分と自然との距離とか、あるいはまあ自分自身をそこで見つめ直すじゃないけど、
うんうんうん、
そういったことがなんかその運動を通してできるような、ある種 そのマインドフルネス的なというか、
ちょっとサーフィンを今の話聞くとちょっとやってみたくなるね。
じゃあ、来週行きましょうというところでいやまあね楽しいんですよ、うん、
とかもちょいちょいやる、
うん、今はね、いやこれね、あんまり理由にしちゃいけないんだけど、
うん、
なかなかやっぱりその、まあ、住んでるところも、
そうですね、そう
最近ちょっと、最近っていうか2年前だけど、ね、もう本当に海から1時間半とかかかる 小旅行になっちゃう、
毎朝小旅行
そうそうそうっていうところに住み始めちゃったんで、はいはい、なかなかちょっと、ね、遠のいてますけど、
あそう、ね
うん、まあでもあの今でも行きますよ時々、はいはい、そうですね。でまあそれと同じくして釣りだったりだとか、
うん
うん、あもうすごいやっぱり楽しいですし、
うん、
だからやっぱり都会だとその味わえない楽しさっていう風なものは、
うん、
なんかやっぱり一周回って感じることができるようになったなとかっていうのはめっちゃあるかな、うんうんうん、どうですか沢井さんそういうの。
あでもなんかそれはそんなにこう、うん、自然派ってことでもないんですが、うん、
アーバニストですね。
いやローカリアンなん
であそうでした
でもなんだろうキャンプとかね、うん、あの人並みにちょっと去年とか、
うんうん、
子供もちょっと大きくなったからやって、うんうんまあ、それすごい面白いなって思ったし、うんうんうんうん、車はちょっと僕苦手意識というかなんか車がない街なくても移動できる街の方がいいじゃんみたいなことを普段言ってるったりするからそうなんだけど、でもまあそのアクティビティってことに関して言うと車があるとキャンプもできるし釣りもできるしサーフィンもできるしっていうそれこそ都会だとなかなかね、サーフボード乗って山手線乗れないから
確かに、
ね、そうすると車釣ってもねみたいなね。
いやだって
東京で車持つの大変だよね。
恐ろしいですよ。だって駐車場で4万とか5万とかしますから。
俺さそう、はい、いつも本当そうなんだよね、うん、あの森ビルの新入社員の時に、うん、社宅があって疲労に、
うんうん疲労に社宅
そうそうそうそう。それでなんか同期とルームシェアするんだけど、はいはいはい、地方のやつだけ入れて、
はい、
それなんか1万6千なの
家賃安
っ。そう隣の駐車場5万円の、うん、俺たち2人合わせても鉄よりも安いぜつってそれが最初のカルチャーショックでした。
なるほど、
はい、
ああ面白いな。
そうだからまあそうそうそう、
あちょっとその都会編というか、
うん、
我々が上京した編もちょっと
面白いかも
しれない。次回やりましょう
あのマーケットから著しく外れたところにいるみたいなね、うんまあ、ちょっと話戻すとそう、
はいはい
まあ、地方の楽しみ方、
うんうん
うん、でもそうだねキャンプで、ねうん、キャンプファイヤーとか、うん、改めて自分でやってみるとなんかすげえ楽しいなとか思ったりとか、うんうんうん、あとは今コロナで子供がね、
うん、
結構その制限受けてたりするじゃないですか、
う
ん
うん、そうです ね、
その行事が減ったりとか、
うん、
給食とかもなんか自分、うん、なんか班とかで食べれないみたいな、
ね、マジっすか。
そう全部ねこの前向いて黒板向いて食べるのって
独房っていう
か独房っていうかあの黙食っていうかね
黙食
そうそうそう
地面が
そうそうそう
やばいな。
まあでもなんかそういう意味でもあれだよね、そのもしそれが東京だったらもっとなんかすげえギスギスしてたかもなとか思うと、
う
ん、
ああそう
まあそれか、ね、気軽に外で出せるとか、
うんうん、
っていうのはなんか、
うん
うん、地方の良さかなとか思うよね、はいはい、
なるほどね、
うん、あとあれだね僕結構浜松祭り好きなんですよ。
はいはいはい、
で、ずっとね小学生の時から、うん、幸いっていう町でず
っ
と出てて、
うん、幸いで出たんですか。
幸いが実家あるんだけど。
ああそっかそっか。
そう小学校2年とかそんなの分かんない、はい、もう幼馴染がねずっともういるわけ、うん、何人も毎年、うん、そのメンバーで
一
面みたいな、
はいはいは
い
は
い、
一面ね
一面みたいな。だから大学の時もその時は戻ってきて会うとかね、
うんうんうんうん、
それが結構その浜松の好きのなんかこう、
うん、
モチベーションの部分も結構あったりして、
うんうん、
何が楽しかったんだろうって思うんだけどね今思うとね。でもなんか青春
っ
てい
う
かね、思い出がなんかね詰まってるみたいな、うん、なんか祭りの時だけバイパスとかも車より人間の方が強くなるじゃないですか一瞬。
確かに
あの真ん中通っていい
はいはいはい、
ラッパーと提灯持ってたら車とかを止めれるみたいな、
うんうん、確かにね
そうそうそうそうそうそう
っっ
その感覚も結構好きで、
うん、
要はその夜じゃないですか、
はいはいはい、
ちょっと酔っ払って
吐、はいて、はいはい、
道路をこうちょっと小走りして、
はいはい、
友達とねそのなんか
いいね
そうそうそう
分かる分かる
そんな体験って結構今思うと貴重っていうか、
うん、
なんかこう、ね、思い出深いんでね、なんか刻まれてるっていうかね。
それはなんか祭りスイッチというか。
そうそうなんかあるよね。
いやいや分かるっていうか、そうなんだよな。
うん、
なん今 思いました。なんか地方っていうとこういう風な何か、うん、あのアクティビティがあってとか言われがちですけど、あのやっぱりそういう、なんていうんですか、絵も言われぬ瞬間というか、
瞬間なんだよね、
絵もさみたいなものがね、
それがどんだけ引き出しにあるかみたいな気はするんだよね。
そうそう、だしやっぱりそういうエモさみたいなものをどうやって自分で見つけ出せるかっていうのは、うん、結構 U ターンとか I ターンしてきて、はい、超重要なポイントっすよね。
そう、うん、でなんか二股来てよく思うのは、二股の夜ってすごいエモいじゃないですか。
あ、
でもそれって、はい、なんか僕が多分そのエモさを、うん、似たエモさをやってるからなんだよね。
あ、
中学とか高校の時に、
はいはいはい、
なんかカラオケ行って、
リトル高林、
そうそうそう、分かんないけど、
はい、
そういう二欠してと
か、あ、はいはい、
まあ、二欠してって言っちゃいけないかな、分かんないけど、うん、そういうののなんかこう焼き直し感を感じるんだよね。
分かる。
そう、だから好きな感じがする。
分かるな。うん、それね、
いや、そう、それだから一回もやってない人だったら、うん、いやただの夜じゃんみたいな話かもしれないんだよね、
うん、確かにね、うん、まあでもなんか大学とかそれこそ専門学校とか行ってた人とかだったら、なんか
夜
中、
うんうん、
そうそう、なんか夜中とか仲間とかと一緒に、そうそうそう、なんか新宿でくたまいて、うん、朝日が昇ったら人々の流れに逆らって帰るみたいなね、
富士そば食ったなみたいな、ね、富士そば
食ったなみたいなあるある、
うん
う
ん、
そうそう、それに近しいもの
がなんかあるかもしれない、うん、あるなって思うんだよね。
わかる、
うん、
そう、なんか
それ本当の山の中みたいな、うん、なんて言うんだろうね、本当の集落みたいな感じともやっぱ違うんだよね、はいはい、
そうね、
うん、二股に関しては、うん、やっぱ、うん、都会じゃん、
うん、
そう、
残り画がね、あるというか、ね、
うん
うん、まあもともと花色町か、
うん、
花町というか、
花町というかね、うん、
でしたからね。
そう、
たまたま。
だからね、そういう、こう金銭に触れる人が多いのはなんかわかる、わかるなっていう感じですよね。
うんうんうん、確かにね。
もしかしたら他のね、その浜松の中でもいろんなスポットしてる場所があるのかもしれないけれど、今、
うん
うん、僕はなんか、まあ、町はね、高校中学くらいからなんとなく遊んでたから土地感もあるし、わかるからっていうのもあるけど。二股はそれないけど、うん、なんか感じる、
うんうん
うん、から面白いなって思うか
な。ああ、なるほどね、
うん、
いやでも分かります。なんかあの僕も割と町に飲み行ったりとかして、うん、どの瞬間が好きって、確かにそのみんなでバーって飲んで、
はいはい、
わしょーみたいな感じの時も好きなんですけど、うんうん、一方でそのみんなもうあの解散ってなって、うん、ちょっと一人あのしけ込む感じとか、
あ、いいよ、ね、
とあとなんか何ですか、
俺はもう一軒ここちょっと寄ってこうかな、うん、
行こうかなみたいなね、
うん、
とかもうそれも終わって、はいはいはい、歩いてる時とかに、あ、なんか昔明治通りを一人で黙々と歩いたなみたいな、
うん、
あの子と歩いたなみたいな、そういうなんか
リトル中谷、
リトル中谷リトルまあまあだいぶ大きくなった中谷がね、
はいはいはい
分かんないですけど、まあ、でもやっぱそういうなんていうんですか、自分過去の自分の思い出みたいなところに、やっぱ金銭に触れるというか、そこに触れる瞬間みたいなものがある種その豊かさにつながっているっていう風な側面は、う
ん、それを再確認したいだけなのかもしれないね、
う
ん、
人生ってそういうものか
もしれない、そうかもしれない、
やばい、ちょっと深いもっと浅く行こう
まあ、まあそれは、あ、そうだね、でも都会でもできることなのかな、うんうん、どうなんだろう、自然があるからそういうのもいいのかな、
うん、まあ、でもなんか一泊置いたというか、その、うん、から良かったっていうのはあるかもしれない、これ連続でずっとここにいてたら、
あ、そうかそうか、うん、移動してるからこそ、
そうね、なんか思い出じゃなくなっちゃうんですか、多分日常の連続からのその場所だと、うん、ね、やっぱりなんかどうしてもそのエモさみたいなものって、
はいはいはい、
振り返るというか対比ができないっていうのは
分かる、
ありそう、
一回断絶してるのが大事かもしれない、
ね、うん、浦島太郎になることが大切、うん、
あの店なくなってるよみたいなね、
あ、それもあるね、
うんうん、あるある、
うん、あ、店 店の
店、うん、店の話、
店の話をします。
はいね、
うん、店かこれ第0回でも
話した飯とかね、
飯、
はいはい、
うん、
そうだね、店は、
はい、
僕あれはやっぱ、ね、あれですね、思い出深いのは調理法ですね。知ってる調理法？
え、あのなんだっけ、タンメンの店？
あ、いやいやいや、服の店、洋服。
超林舗、
超林舗っていう池町にあったんだよ、ビオラのちょっと北側に。
へえー、知らない知らない。
あの服屋で、
うん、
なんかその
タンメンとか言っちゃった
今はもうないんだけど、
はい、
北高のそので流行ってたんだよね。要はその俺らが高校の時はなんかその裏原宿ブームみたいな、
うんうんうん、
でスマートとか、
はい、
ヘンズノンノとかマップとかついてて、それ片手に行くわけね、
はいはい、あ、
ヘッドポーターだよとかね、
はいはいはいはい、
ネイバーウッドだよとか、
あ、懐かしい、
そうそうそう、それなんかちょっとこう色気づいてるわけ、
うんうんうん、
したらなんか浜松にもかっこいい店ある、ある、
うんうん、
なんか学年にね、なんとなくこうファッションリーダーみたいな
やつ
といるじゃない、
はいはいはい、
人いる、うん、それなんなのとか、調理だよみた
いな、はいはい、
部活帰りにみんなでちょいちょい寄って、
はいはい、
だからまあ今思うとそのまあ調理の服装まあすごいいいなと思うんだけれど、まあちょっと背伸びしたスポットみたいな感じでね、そこのお兄さんがいてスタッフのね、
兄貴列で
サンプルセールやるよみたいな、え、サンプルセールって何みたいな
ちょっとね、大人の世界、
そうそうそう、分からんじゃん、その
そうね、
そういうのをちょっとこのまあなんていうの、
はい、
背伸びしてたな
っていう
ところで思い出深い。
なるほどな、
うん、
思い出深いか、僕思い出深い店、あのでも、あ、これどうだろう、小学校の時とか、
うん、
ちょっと変わった子だったんですよ、うん、
変わった子、
釣りが好きだったんですよね、
うん、
当時もやっぱり、で、あの釣りロマンを求めてとか
あったね、
6時5時半ぐらいからっていうやつとか毎週欠かさず
RC カーグランプリの次のや
つ、そうそうそうそう、チェックしてる人間だったんですよそうめちゃくちゃディープ、あのそれでやっぱフライフィッシングがかっこいいぞってなって、
あ、
で、あのお小遣いで上州屋で、
上州屋
で、上州屋で、ね、釣り具屋さんで、うん、あのフライフィッシングの入門セットを買って、
うん、
でなんかフライとかやっぱ売ってるんですけど、ちょっと自分でこれ作りてえなとかってなって、
はいはいはい、
なんかあのいろいろそのなんか当時はタウンページみたいな、
うんうんうん、
あ、電話帳
あったね、
そう、釣り具店とか調べたら、で電話していくと、でフライフィッシングのなんていうか、その毛、
うん、
要はなんか鳥の毛とか、
あ、ファー
ってなったやつとか、ああいうのが売ってる店がなんか近くにあるじゃんか、うん、となって、で、そこでなんかあの本当に1000円とか持ってって、
はいはい、
なんかクジャクの毛みたいなのを一本買うとかっていうことを謎に繰り返してた
学
校だったんだよな、で釣るところもねえから、
うん、
あの分かんない、なんかもう本当に駐車場とかでフライの
竿を
素振りするっていう
それ小池町ね、
小池町で釣ってた釣りロマンを求めてたそう、まあでもとかね、あの、はいはいはい、ドブ川で、
うん、
なんかそれでなんていうんですか、あのなんだ、船とか
ザリガニ、
ザリガニとかね、
あ、釣ったりとか、とっとっとっとっと、うん、
してたな、まあちょっと思い出の店じゃないけど、
うん、
そんなのはあったし、なんかまあこっちの天竜の方に来てからは、うん、やっぱりそのなんていうんですか、大盤屋っていう、
次回へ続く。